そのお話いただいてたのはまさに認知症のさまざまな、まあ、そのコアとなるような、ね、その中核となるような症状というようなものだと思うんですけど、うん、認知症ってそれ以外にもこう随伴するようなその周辺症状というかそういうものがあるというのはお聞きしたことなんですけど、もうちょっと詳しく教えてもらっていいですか。
はい、あの西井が おっしゃる通りでですね
なんか嬉しいですね。
いいですね。
よく皆さんその認知症のドキュメンタリーとかをご覧になると、うんうん、物を取られ妄想といって私の財布盗んだとか怒りっぽいなんていうのが認知症のイメージにあると思います、はいはいはいはい、そう話したあの症状にはそういったものが含まれていないじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、うん、それらが今西井が言ってた、うん、おっしゃった周辺症状といいまして、うん、昔は周辺症状と言ってたんですが最近は認知症の行動心理の症状なんていうふうに言われている症状があります。
なるほど。
これはどういうものかと言いますと、例えば物を取られ妄想に関してお話ししますと、何もないところで物を取られ妄想は、まあ、現れないという、まず基本前提として記憶障害がある、自分が置いた物の場所、財布が置いた場所が分からなくなる、それを探すのが続くと、例えば折り合いの悪い家族がそばにいたりとか、近所の関係が悪い人がいたりすると、その人が盗んだんじゃないかという考えにすり替わっていく、これが物取られ妄想なんですね。なので中核症状がなければそういったあの BPSD は出にくいというのが考え方です。
BPSD というのは認知症の行動心理の症状というやつですね。
失礼しました。
今言ったその周辺症状という昔に周辺症状言われてたんですね、はい、
今あの横でテクニカルディレクターの小田島さんが笑っていたんですが、こう全部当てはまるみたいなことですよね。
小田島さん、
お母さんかご本人かは分かりませんけどねえ、
そうだ、あの普段温厚な小田島さんが僕の顔を見て何か取られたと思ってたんです
あとでも石塚先生、取られたっていうのもあるんですけど、預けたとか、例えば診察券とか保険証とかお財布をお前に預けたでしょみたいにこう投げかけられる、これもこう取られたとこう近いというか、自分が預けたはずなんだけど返してくれみたいなことがあるんですけど、
まあ、あれ
は
そうかも
しれないですね、うん、あとはその忘れてしまうことで、例えば安心できる人に預けるっていうのが習慣になっている方もいらっしゃるのかもしれません、うん、でも大体の方が自分でこう大事なところにしまおうとして奥底に、普段しまわないところにしまっちゃって見つけられなくなるっていうケースが、まあ、診察していると多い印象があります、うん、なので突飛なところからあるはずのないとこから診察券が出てきたとかっていうふうなお話も、うん、伺うことが多いです。
でも私たちとこう一緒にしては失礼ですけど、うん、あ、この大事なものはここではなくて、うん、こっちにちゃんと置いておきましょうって言った時に限って忘れたり、う
ん、忘れるし、よくあの妻なんかも、ね、普段から片付けてないからそうなるでしょってそうそうそう言われる、そういう周辺叱咤っていうのがありますよね。
周辺叱咤初期ですか先生
まあちょっと僕の場合はもうかなり深く入り込んでるかもしれないですけど、それ以外にも何かあれですか、今のはその妄想とかそういう話ですけども、何か実際に何かそれでこう暴力を振るったりとか、あのそういう暴言吐いたりとか、そういうちょっとこう家庭内トラブルのもとになったりということもよく聞きますよね。
やはりそうですね、やっぱり困って病院に家族さんが一緒にいらっしゃる場合には、この周辺症状 PTSD でお困りになっていらっしゃることが多いです、うん、でそのやはり暴言とか暴力に関しても、うん、例えば物忘れがあって家族さんがこうそれを良かれと思って指摘したり、良、うん、くなってほしいと思ってこう怒ったりする、うん、それが繰り返されると本人にとってはこう嫌な、こう怒られた内容は覚えていられないんですが、嫌な気持ちがどんどん蓄積してしまって、うん、例えば判断力が低下していると手が出てしまうとか、うん、
なるほど、
そういうメカニズムがあるというふうに考えられています。
なるほど。そういう行動に関係するようなその症状以外にも、なんかあとはその実際の患者さんたちの今その嫌なとかっていうようなことをおっしゃってたけど、はい、まあ、不安とか、はい、まあ、そのいろんなこう焦りとかですね、まあ、いわゆるこう承認されないっていうか、はい、自分自身認めてもらえないっていう、その承認欲求っていうのを満たしてもらえないとか、そういうような心理的ないろいろなその傾向っていうのもその背景には強いと思うんですけど、そういう心理面っていうのは他に何か どんな特徴があるのかなって安井でしょうか。
そうですね、今おっしゃったようにそのやはりこう理解してもらえない、あとは自分が病気なんだけどそのことがうまくこう伝えられない、
表現できないというか
ということの苛立ちっていうのはやはりベースにあるんだと思います。なのであの周辺症状に対して、まあ、後ほど治療でもお話出てくるかもしれませんが、あのお薬を使うこともあるんですけれども、例えば介護者の対応で劇的に環境が変わる場合もあります。
なるほど。
なのでその本人が心地よい対応をしてあげる、我々の物差しであの正しい対応を押し付けることが必ずしも望ましいことにはならない、逆の効果を与えてしまうこともあります。
なるほど。
関わる人間、
そうですね、
は大切なんですね、
本人のこう気持ちをちゃんと魚でしないようにということが大事なんですね。
気持ちにそう寄り添うというかね、
今言ったようにそのこうちょっと暴言吐いたり暴力だったり、あとはそのなんかその被害妄想だったり焦りであったり承認欲求とかっていう風な、そういう自分を認めてもらいたいっていう風なこう前面に出る症状の反面、ものすごくなんかこう鬱になっちゃったり無気力無関心になっちゃったり、いわゆる逆に静かになっていくっていうようなこう症状もありますよね。
はい、先ほどはその指摘されたりすることでこう反発、強く反発してしまって怒りにという表現になる方もいらっしゃる一方で、もともと気弱な方とかおとなしい方だったりすると、その怒られたりすることが繰り返されることによって抑うつの症状を出したり、やる気が出なくなってしまってより無気力になる、やりたくなくなるなんていう症状を出される方もいます。
じゃあ性格って変わっていくんですか。
そうですね、
むしろまあ性格が変わるというよりかは元々のご自身の性格っていうのが、まあ比較的こう影響が大きいのじゃないのかなと思います。
あと周りの人たちのやっぱり対応っていうのはなんかすごいキーワードになってきますよね。
なので、なんていうんですかね、患者さんのその元々の性格とかっていうのも診察の時に伺うようにしてて、まあ、そういった方の中でどういうふうに対応したらいいかっていうのを専門外来の中でも一緒に家族さんと見つけていったりするっていうことも行っております。
こんな人じゃなかったのにみたいな、例えば急にこう私がまたは西井が将来暴力とか暴言を、ね、こんな愉快な言葉でしかおっしゃらない日誌が、例えば暴言暴力に走るとか、そういうこと
か。佳代子さんがまさかそんな感じになるなんて想像だにできない
です。急にね、なんか、というこう、
おいこら日誌とかっていきなり隣で言われたりとかした時に、縮み上がるような。
本当ですね。その場合はないんでしょうか。よく人が変わったみたいなんていう時も。
例えばですね、そのいわゆるアルツハイマーの場合に、アルツハイマー型認知症の場合には、そのように大きく性格が変わるっていうことは考えにくいんじゃないかなと思っています、はい、一方で例えば脳血管性の認知症とか、うん、脳梗塞とか脳出血の後に認知症になってしまうような状態だったりとかですね、あとはその前頭葉というところが障害されやすい前頭側頭型認知症なんていうのは、こう今までは真面目に生きていた方がやってはいけないことを急にまあやり始めると、花壇の花を盗んできたり、もう万引きの常習犯になってしまうとか、そういったことで発見されるタイプの認知症もあります。
前頭葉というのは認知とかですね、判断、その人らしさの中枢って言われている場所なんですよ。つまりそこが障害されると、普通その善悪の判断とかですね、ここ普通はここまでやらないだって常識的な範囲とかそういうものから逸脱しちゃうということなんですね。
脳神経外科の手術でなんとかならないんですか。
いや、手術っていうのねなかなか難しいですよね。神経こう結び合わせるわけにいかないですね。なかなかそこは難しいテーマなんですよね。そのあれですよね、ただ今言ったその抑うつ的なものとかですね、興奮とかですね、そういう症状は認知症で伴いやすいって話は分かったんですけど、でも世の中にはそういったうつ病とかですね、あるいはまあ専門とか言われるようなそういうまあいわゆる精神疾患というのもありますので、その辺の見極めって難しいですよね。
そうですね、難しいところにはなります、専門の場合はやはり変動、症状の変動があるということが一つポイントかな。例えば認知機能が低下している状態で、かつ例えば環境が変わったりとか、夜とか睡眠した後とかこう覚醒した時にこう混乱を一時的にしてしまうものをまあ専門というふうに捉えることが多いと思います。
なるほど。
一方でうつ病というのは先ほど申し上げた認知症によってうつ症状というものが出るんですけれども、いわゆる何かが 出来事があったりして気分が落ち込んでしまって、こう何も考えたくない、したくないという状態が一見認知症のように見えるという場合もあるので、このあたりを区別することがすごく重要だというふうに言われています。
なるほど。あとまあ普通に年を重ねていってもですね、なんか気力は落ちてきたりとかありますよね。それはみんなの認知症というふうなわけではなくて、それはあのお年を重ねてきた証だよということもあるということですよね。
そうですね、あの少しの症状があの全て認知症のように結びつけるのはやはりこう得策ではないんじゃないかなというふうには思います。そのメインとなる記憶障害の他に症状があったりする場合、そして何よりも認知症で大事なのは生活に支障が出るという、まあ、こともですね、一つ重要なポイントになってきますので、まあ一つ一つの細かい出来事をあまりご心配されることはあのなくていいのではないかなというふうに思っています。
なるほど。
さあいよいよ診断に入っていきたいと思うんですけれども、ここまで伺っただけでもさまざまなタイプがあって症状があってということで、この診断というのをまず認知症であるかどうかだけではなくて、どういうタイプのとかそういう診断に入っていくんですね。
はい、その通りです。先ほどもお話ししました、そのうつ病かどうかとかいうことも確かめなければいけませんし、
はい、
その物忘れが仮にあった場合にそれが年齢相応のものなのか、やっぱり相応以上のものなのか、そしてそれがもともと例えば少しこう覚えるのが苦手な方なのかどうなのかとか、さまざまなことを伺いながらまず問診を行っていきます。その人の生い立ち、お生まれになった土地から生い立ち、学歴なども詳しく聴取してチェックをさせてもらっています。
問診ってとてもこうお医者様と対面する緊張の瞬間になるわけなんですけど、何かこう私たち患者サイドというのは用意しておくこととか心構えというのはあるんでしょうか。
そうですね、病院にいらっしゃって緊張、ただでさえ、普段と違うの緊張されていると思いますので、はい、まず皆さんがお考えのことを教えていただくので十分だと思います。その中から私たちがそのきっかけとなるようなものを尋ねていったりとかいたします。ただですね、認知症の診察の場合には、例えばお一人でいらっしゃるご本人、患者さんお一人でいらっしゃる場合には、少しその生活ぶりがこう確認できないということがあります。
なるほど、ね、
なので例えば私の専門外来では事前に連絡いたしまして、ご家族さんと同伴でいらしていただくことが、一応原則になっておりました。
何か尊厳というか、おじいちゃんやおばあちゃんの尊厳も大事にしたいので、といってこの正しく伝えようとすると、なんてこういう症状がありますありますと本人の前で言いづらいという場合ないでしょうかね。
そうですね、さまざまな考え方があると思います。本人を否定するようなことをやはり目の前で言うのはよろしくないと思います。そして言いにくい場合には、事前に例えばメモとかにご用意いただいて、それを拝見するということもやっております。
こういう症状があるんです、はい、とかそういうことですね。それはいいですね。
そう、交換日記みたいにご家族の方にあらかじめ帰ってきてもらったりとかして、2回目以降の、ね、診察の時にそうやってやったりするような場合もありますね。
なるほど。
一方でですね、その患者さんをなんてが受診した意義を隠しているということも非常にそれは問題で、ある程度やはりですね、ご本人自身にも物忘れ、例えば気になることがありませんかとか、こうご心配、ご家族さんはどう思ってますかというふうに、ご家族さんが思っていることもその場で伝えながら、ご自身にも受診をすることが大事だよということもお話ししつつ診察をいたしています。
自分は受診することが大事と思える年寄りになっていきたいですけど、今現在の高齢の例えば身内にちょっと病院に行って診察しませんかって言った時に、いや行かないよとかね、行きたくないとか、そう言われて困る家族っていうのもないですか。
そうですね、やはりそのやはり認知症かどうかを調べに行こうって言われると、 おそらく私も年を重ねた時に拒否感があるのかなというふうには感じます。でよく私が、まあ、診察の時に使うのは、まあ、頭の健康診断のようなことをしましょうなんていうふうに、頭のことで心配なことを相談しに来てください、また次回も相談してくださいというような、お声掛けをしています。
いや素晴らしいですね。
素晴らしいですね。頭の健康診断、
頭の健康診断、
ぜひその言葉使わせてもらって、
ね、いいよ西
使わせてもらいます。明日から
もう明日の診察室から頭の健康診断、
いやなかなかいいです、
ね、でもいいですね、うん、そうするとなんかそんなねこう自分を認知症としてこう責めてるんじゃないかとか、うん、そこを断定したいんじゃないかとか思わず悲しませない気もしますよね。
やはりご自身は一番不安だと思うので、うんまあ、それを和らげるために次に来ていただけるようにどうしたらいいかということを、まあ、患者さん個々の、キャラクターを見て対応しています。
で問診が、ね、長くなりましたけど、うん、ありました。でもとても大切なことだと思いましたね。そして次に行われるのが身体診察というと、
はい、認知症というと脳の病気なんですけれども、メインは脳の病気なんですけれども、例えば内科的な病気によって頭の元気が一時的に低下しているなんていうことがありますので、例えば一般的な診察を行うことでそういった内科的な疾患がないかというのをチェックしたり、我々神経内科なのでそういう認知症に伴うような症状とか、また認知症を伴う疾患の特徴的な症状を探すために神経学的な診察を行います。
うん、ドクター西、はいはい、いかがですか。
いや確かにその通りで、だってなんか元気がない、なんか最近どうもこう発音もなくて、なんかねいつもの元気なおじいちゃんがっていう場合は、本当は血圧が下がってたりとかですね、血糖値が下がってたりとかですね、そういうふうなことが隠れてるかもしれないじゃないですか。だからまずはいきなり認知症だっていうふうに決めつけるんじゃなくて、そういうまあ何か元気じゃない他の理由を探すということはまずとても大事なアプローチですよね。でそれをクリアした上で次がいよいよ認知検査っていう話になってくるんでしょうね。